それでは今日の、説教箇所であります、マタイの福音書14章、15って書いてありますけれども13に訂正していただきたいと思います。14章の13から21節です。新約聖書3版をお持ちの方は、28ページ2017年度版をお持ちの方は29ページをお開きください。すみません。お読みいたします。マタイの福音書14章13節、それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って、自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べ物をあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満足した。そして余ったパン切れを集めると12のかごいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。それでは、堀田先生にメッセージをいただきます。ないものではなく与えられているものをと題しましてお願いいたします。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。どうぞ私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清め聖別してください。そして通り行き管としてお持ちください。そして心を開いて聞かれる皆様の心に、今日しか聞くことができないあなたが用意された御言葉が 心に入り、その御言葉とともに、ご聖霊とともに生きる幸いに主が導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はもう吉田さんが今日の箇所をお話しくださったので、もう十分かなと思いますが、解き明かしをさせていただきます。本日のテーマは、ないものではなく与えられているものをというテーマで、焦点を絞って解き明かしをいたします。まず、主は素晴らしいお方であること、先行する恵みを見ましょう。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。イエス様は憐れみ深く、本当に人を見るときに愛にあふれた眼差しでいつもご覧になりました。そして今も私たちのことを本当に愛あふれる目で見ていらっしゃいます。そして病人たちを癒されたとあります。主は今も私たちをご覧になって深く憐れんでくださいます。そして罪という霊的な病を私たちは持っていますが、私たちを許し続け、霊的に癒し続けておられることを今日まず感謝したいと思います。弟子たちは言いました。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。先ほど吉田さんが子供メッセージで映してくださった情景を思い浮かべていただきたいと思います。イエス様のお話を聞くために、男性が5000人ということは、女性の方を入れると1万人、子供たちがその頃 2,3 人としたら、本当に1万人、2万人、3万人ぐらいいたかもしれません。ですから弟子たちはもう先ほどお話になったように、お腹が空いているでしょうから、群衆をもう解散させましょうと言いました。イエスはそれに対してこう言われました。彼らが行く必要はありません。あなた方が、あの人たちに食べるものをあげなさいとおっしゃいました。弟子たちはその時どう思ったでしょうか。いや、それは無理だわと北海道弁なら思ったと思います。それは無理だわ。そうだよね。そうだねと言ったと思います。でも、イエス様はここから深いことを私たちに教えておられます。それは、イエス様は無から有を創造する何でもできる方ですから、あなた方がとおっしゃる必要はなかったんですが、あえてあなた方でできることをしてあげなさいとおっしゃったんです。しかし主はすぐに奇跡を起こすのではなくて、まず私たちが神からすでに与えられているものを主のために、人のために用いることを喜ばれるということをここから教えられたいと思います。もう一度申し上げます。神様は、イエス様は最初から奇跡を行うことができるんですが、私たちを用いたいと思っていらっしゃる方です。もちろん私たちは3万人の人を養うことはできませんが、私たちにできることをすることを喜ばれる、そして私たちの不足分を満たしてくださる素晴らしいお方だということです。私たちにも役割を与えてくださることは本当は光栄なことです。弟子たちはそのイエス様が、あなた方が食べるものをあげなさいとおっしゃったときに、弟子たちはこう言いました。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。今回の2017年の訳、私は大好きになりました。ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんと、言語のニュアンスを解き明かしてくださいました。このしかが大事ですね。しかと見ました。ヨハネ6章9節にはこう記されています。他の福音書ですね。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうと弟子たちはイエス様に言いました。ヨハネの福音書を見ると、少年がですね、先ほど子供メッセージにあったように、少年が 5つのパンと2匹の魚を持ってきたということです。神様は子供たちを用いられる、大人の方を用いられる、あるいは自分はこれしかないと、能力も持ち物もこれしかないと思っている私たちを少しも問題視されないんですね。これしかないという方々を逆に用いてくださる。少年は喜んで持ってきた、それを無下にこんなものを足りないねとおっしゃらずに喜んで受け取られた。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。それをここに持ってきなさいと言われた御言葉に私は感動しました。それっぽっちしかないのかとおっしゃらずに、それをここに持ってきなさいと言われた。本日はここの御言葉から深く教えられたいと思います。1、弟子たちは5つのパンと2匹の魚しかありませんと言いました。しかありませんと言いました。私たちの生き方には2種類の人生があるということを今日ここから教えられたいと思います。一つはしかありませんという否定的な生き方があるということです。いつも自分にはこれしかない、これしかない、私はこれしか能力がない、これしか持ち物がないというしかという人生観でありますけれども、そのことに対して今日はそれを覆す御言葉なのです。これしかないという生き方ではなく、もう一つの生き方はこれもあれも与えられている、なんと感謝だろう、ないものを数えて文句を言うのではなく、また多く持っている人と自分を比べて惨めになるのではなく、これもあれも与えられている、感謝しますと、その数えて生きる人生は幸いです。逆にないものを数え文句を言う人は幸いではありません。それとは違い、神様から私たちに皆さんに与えられているものをもう一度今日礼拝を通じて数えてみる人生に変えられるようではありませんか。私は何もないと思ったけれども、もちろん人と比べると何もないというか惨めになるけれども、よく考えたらこれもあれも与えられているではないかという人生をイエス様は用意しておられる。神様から与えられているものを数えて感謝して、それをイエス様のところに持っていく、お捧げする人生、そこから神の素晴らしい御業、奇跡が始まるということです。私は少年というにはちょっともうちょっと年取ったんですが、高校生の春、18歳になる時にイエス様のところに自分自身が2匹の魚と5つのパンは持ってませんでしたので、自分自身をイエス様のところに持っていきました。それから約45年ぐらい経ちますが、私の人生は大きく変えられました。私は特別な何者でもない、特別なものではない、でも私はこの45年間何をしたか、それはイエス様のところに自分自身を持っていって、イエス様からいただくものを多くの人に配ってきました。そして私はこの今日の奇跡を体験してきました。イエス様の恵みは尽きないんですね。多くの人に配れば配れるほど増えていくという経験をしてきました。イエス様は今もこの奇跡をなさっています。それはそれをここに持ってきなさいという御言葉が鍵です。イエス様のところに持っていくなら、イエス様はそこから素晴らしい恵みを始めてくださるということです。そのことが今日朗読していただいた御言葉にこうあります。金銭を愛する、金銭に執着する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。これは言葉を変えると、今あなたに与えられているものをもう一度数えて感謝しなさいということです。集合神が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないとおっしゃいます。 私たちは今日自分に問いかけて、今日自分に問いかけてみましょう。私の生き方は、私の考え方の傾向はどちらだろうか。いつもこれしかないという否定的な生き方に縛られているだろうか。そして自ら人生を暗くしているだろうか。それともこれもあれも神はくださっている。人と比べて劣等感を持ったり、逆に優越感に浸るのではなくて、今すでに神様が愛を持って与えられているものを感謝して用いていただこうという人生が用意されています。それは同じ状況でも心の選択、心の受け止め方、心の中の不平のボタンを押すか、感謝のボタンを押すかで大きく人生は変わるということを覚えたいと思います。私たちは自分に与えた境遇で幸せの度合いが決まると思い込んでしまいます。でもそうではありません。ある方は同じ苦しい状況にありました。でも反応によって2つ変わりました。一人の人はそれから不平不満と破滅の人生を送りました。もう一人の人はその同じ苦しみを負っても神様から目を離さないで、与えられているものを感謝してそれを生かす人生に豊かに祝福されました。それは私たちに、その人に起こった状況によって支配されない人生でした。与えられた境遇に支配されないで、そこに共におられるイエス様と一緒に生きる人生は、状況に左右されない、どこにあっても与えられたものを感謝してそれを用いる豊かな人生になるということです。人と比べてお金持ちであるかどうかは関係ないんです。神様の前に、神様の前に自分の持てるものを持っていくとき、それを私たちも祝福されるし、他の人にもお配りするものを増やしてくださるお方です。いつも思い起こしましょう。私たちの心の中には2つのボタンがある。不平のボタンを押すか、まあボタンというと子供たちちょっとわからないかな、スイッチの方が良かったかな。感謝のスイッチを押すか、不平のスイッチを押すか、その選択でだいぶ変わります。というか大きく変わります。ライトアース教会の当教会のおトイレにかけられている三浦彩子さんの著作の中で、災害に遭った方の言葉が記されています。私はそれを読んでいつも教えられています。その災害に遭った方がこうおっしゃいます。災害に遭うと人の情けが身にしみるよ。失ったものばかり数えてみても生きる力にはならない。自分に残されたものを数えて感謝しなくっちゃと記されていて、ああそうだな、失ったものを数えるよりも残されたものを数えてもう一度感謝する、素晴らしい言葉だなと思いました。もちろんこれは最初からそういう態度ではなかったと私は想像します。その方も絶望し失望し、失ったものばかり数えて泣いてらっしゃったんじゃないかと思うんですね。でも時満ちてだんだん心がその現状を受け止めて、そしてもう一度神様が心に触れてくださって、失ったものへの失望から、いやこれもまだ私の命もあるということに気づかせてくださるプロセスを通られたんだなということを思いながら読んでいます。私はオリンピックを見るのが大好きですが、パラリンピックの方を見るのも大好きです。パラリンピックに出場なさる方々は、片腕をなくしたり片足をなくしたり両足をなくしたりなさっている方がいる、また目が見えない方も出場なさいます。私はその方々を尊敬する心でいっぱいになります。でも先ほど申しましたように、パラリンピックにお出になる方のことがテレビで このインタビューがあったときに正直におっしゃったテレビを見ました。私は最初からこのようにオリンピックに出ようと思ったんではないんです。本当に死のうと思いました。元気でやってスポーツをやってて、でも事故に遭った時もう自分はダメだと思いました。絶望失望を通りました。でもその中でパラリンピックのことを聞いて、その時にこの右手はないけれども左手を使って走ることができる、また障害を体の部分に持っても、でも残された体の機能を用いて一生懸命生きている方々を見て励まされて、その絶望からその残されたものを用いて精一杯自分にできることをやるという人生の目標が与えられたということをお聞きしたときに、私は本当に教えられました。ああそうだ、私もいつも失ったものではなく残されたもの、あるいは自分に与えられているものを数えて神様と人のために用いる人生にイエス様を導いてくださるんだなと教えられたことであります。本日の御言葉で注目したいもう一つのことは主イエス様の態度、お言葉です。弟子たちが何々しかありませんと言ったとき、主はがっかりなさいませんでした。なんだそれだけしかないのかとも少しもおっしゃいませんでした。少しも動じることなく、先ほどのこのメッセージの絵にあったようにニコニコして、2匹の魚と5つのパンしかありませんという言葉に対してイエス様は喜んで、その少年が自分で独り占めして食べようと思わないで、その少年が自分の持てるものを持ってきたことを喜んで、それをここに持ってきなさいと心から喜んで言われた。私はこの御言葉に感動しながらこのメッセージを準備しました。主は特別な人、特別なものを持ち、ものを持っている人、あるいは特別なものを用いて御業を行う方ではないというメッセージがここに隠されています。ここで用いられたのは少年であり、少年が独り占めにしないで弟子たちのところに持ってきた心を用いられたんです。少年が5つのパンと2匹の魚を食べたかったでしょう。でも彼は持てるものをイエス様のところに持っていったんですね。その心をイエス様は喜ばれた。私たちも自分自身と自分に神から与えられた賜物を主のところに持っていきたいと思うのです。主は喜んで私たちを祝福してもくださるし、他の人も祝福してくださる、それを用いてくださる。昔も今も同じです。主がお持ちになるのは傲慢な強い能力のある人ではない、謙遜な子供たち、謙遜な大人の方々、謙遜なお年寄りを用い続けておられます。神は子供たちの賛美を喜ばれ、また大人の方々の分に応じた感謝から生まれる奉仕を喜ばれ、お年寄りが礼拝に参加される姿を喜ばれるということです。礼拝は英語でワーシップと言いますが、時々サービスという言葉も使われます。英語で礼拝を表すときにワーシップもしくはサービスと訳されるとき、サービスの中には礼拝という意味と奉仕という意味があります。ですから私たちがだんだん機能が落ちて、また何もできなくなっても自分は何もできないと思わないでください。礼拝している姿こそが最高の奉仕であり、神様の喜ばれることです。そして逆に礼拝にも出られなくなる時が私も来ると思っています。年老いて、そして礼拝にも出ることができない、床についた魔物の状態もあるかもしれません。 でもその時にでも最高の奉仕が残っていることを皆さんいつも覚えましょう。いろいろな人々のために鳥なしの祈りの奉仕ができるということです。私たちは礼拝にもし将来行けなくなったとしても、そのベッドの中で、布団の中で鳥なしの祈りができるということはなんと幸いでしょうか。ジェカの祈りのハンドブックを見ながら、東教会のために祈ってくださる関東の80歳のご婦人の祈りと愛に私はいつも励まされております。そしてライターズ教会の皆さんがよく祈られていることに感動しています。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、ここにも注目したいんですね。5つのパンと2匹の魚を取り配られたと書いてないんです。その間にそれを天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。まず一つ注目したいのは、主イエス様は5つのパンと2匹の魚をこれしかないのかと言われず、喜んで少年から受け取られた。そしてすぐに配られずに、まず天を見上げて神を褒めたたえられたということです。ですから私たちは奉仕の前になぜ祈るんでしょうか。それはどうぞこの小さきしもべをあなたのご栄光のためにお持ちくださいと祈るんです。イエス様もそれをなさってんです。5つのパンと2匹の魚をまず天を見上げて神を褒めたたえ、お祈りをなさったんです。祝福の祈り、天を見上げて、天に視点を置いて神を褒めたたえて、神がパンを与えてくださったことを感謝し、この少年の捧げる心を感謝し、そのパンを通してこれから配布される人々に豊かな健康と繁栄が与えられるようにとの祈りを含んでいるわけですね。そして今もイエス様は私たちが神から与えられたものを感謝してイエス様のところに持っているとき、イエス様は祝福してくださり、それを皆さんを祝福し、他の人も祝福する何倍にも用いてくださるということです。そして2番目、パンを裂いてとあります。主は私たち自身を、私たちの賜物をそのままでは用いられないということです。私たちの高ぶり、自己実現のために奉仕を利用とする心を砕いてくださって、減り下らせ、そして人を裁かないで神に栄光を期すものにして用いてくださるということです。今もイエス様は私たちの高ぶりを砕いてくださって、そして用いてくださる素晴らしいお方です。3つ目に私が感動したのは、パンを裂かれて群衆に配ったと書いてないんですね。パンを裂かれ、ご自分で群衆に配られなかったということです。パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配ったとあります。私はこのことが教えられた瞬間を今も覚えています。このイエス様がこのパンを裂いて群衆に配ったのではなく、弟子たちにまずお与えになって、弟子たちが配ったということに教えられたのは、実は今から40数年前、私は壁屋さんと同じ北海道聖書学院で学んでいました。そして朝蒼天祈祷会がある前にディボーション、神様との交わりをするときにこの箇所を読みました。その時聖霊様が教えてくださいました。イエス様は自分で群衆に配られなかったんですよ。その賭けの多い弟子たちを用いて、弟子たちにまず与えて、弟子たちが配ったですよ。ああそうか、だから私も立派ではないけれども、イエス様が賭けの多い私でも私を用いて御業をしようとしておられるんだなと励まされたことでした。主は全能の神であられましたので、ご自分でお配りになるのは簡単でした。しかし主はあえて弟子たちに、賭けの多い弟子たちに 大切な報酬を与え用いられたのです。私たちは主の教えだけではなく、主が与えてくださる奉仕の実践の中で成長させられるということです。イエス様は3年間弟子訓練を、12弟子の弟子訓練をなさったんですが、イエス様はたくさんの教えをなさいました。でも頭の知識だけでなく、このような奉仕を一緒に弟子たちが配ることをさせることによって彼らは経験したんですね。こちらご覧ください。私の想像ですね。聖書に書いてありませんから。弟子たちはこの中で、いや、2匹の魚と5つのパンしか、イエス様大丈夫かなと思った。でもまあ仕方がない、仕方がない。でこう配り出しました。配り出した時にですね、それが増えていったということです。彼らが一歩踏み出して配り出した時に増えていったんですよ。配る前にバーッと3万人分増えたんじゃなくて、配り出した時に、つまり踏み出してそのイエス様がしなさいとおっしゃったことをしだした時に増え出したんです。私はそのように想像していますし、多分間違ってないと思います。だから配り出した時に増えて、で、あれ2匹の、人間的に計算するともう1匹しかない、あといつももう1個しかないということではなくて、配れば配るほど増えていったということです。私たちに与えられる神様の恵み、愛を他の人に配れば配るほど増えていくということです。なんと素晴らしいことでしょうか。ここには人間の計算の余地がありません。神様の計算は人間と違います。その恵みを私たちがいただいて、それを配れば配るほど増やしてください。そして配った人もまた恵みを受けるんです。イエス様素晴らしいな。だから弟子たちはこの時思ったでしょうね。イエス様すごいな、なんか配り出したら増えていった。あ、そうか、イエス様そういう方なんだ。独り占めにして5つのパンと2匹の魚を少年が自分のためにだけこっそり食べたらそれで終わったでしょう。でも少年が自分を捧げ5つのパンと2匹の魚を捧げたとき、そして裂いてくださって弟子たちもお手伝いをして配り出したときに増えていったということは、何という感動でしょうか。無理をした奉仕ではなく、自分の分に応じた奉仕はその人を成長させます。主の御業に参加させていただいている喜びが与えられます。出番のある教会は素晴らしいと思います。特に子どもたちの賛美をしながら、私の頃はいつも喜びで満たされます。子どもたちは少年もまた年配の方もお持ちになることを感動します。そして最後に、人々は皆食べて満腹した。でギリギリではなくて、そこに余ったパン切れを集めると12のカゴいっぱいになった。余ったパン切れを集めると12カゴいっぱいになった。2011年東京会は、今から7年ほど前は借金と街道外壁のための借金がありました。マイナスの状態でした。しかし私は先日の会計総会の会計の方の報告でハッとさせられました。ああ、この7年間マイナス、いや、この17年間お一人お一人の尊い捧げ物を用いて、無理した捧げ物ではなくて、街道返済を完済させ、墓地を与え、あまりの神の恵みに感謝しました。先週の報告でそのことに気づかされた。それは2018年3月31日の段階の残高はマイナスではなくプラス、ここに記された額でした。皆さん、いつも申しますように、聖書はただ道徳の書ではありません。そして神は今も生きて働かれる神であるということをいつも覚えたいと思います。昔の物語が書いてある聖書ではなくて、今も生ける神、今も私たちの人生に介入して働いてくださる、豊かに恵もうと待ってらっしゃる神であるということをいつも確信しながら歩んでいきたいと思うのです。 神は今も生きておられ、私たちが何もしないんで天からお金が降ってくるのを待つのではなくて、それぞれが自分の分に応じて感謝して神に捧げるとき、神は不足分を豊かに満たしてくださる、あり余るほど満たしてくださるという素晴らしいお方に私たちはお仕えできているということを今日感謝したいと思うのです。最後にもう一度私たちの生き方を今日から考え直したいと思います。私たちがこれしか持っていませんという人生か、今も主はあなた自身とあなたに与えられた賜物を私のもとに持ってきなさいと言われている御声を今日聞こうではありませんか。私たちが主のもとに持っていくとき、まず皆さんを祝福し、そして他の人をも祝福してくださる人生が始まるということです。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日御言葉を感謝をいたします。どうぞ私たちが自分にないものを見て他の人を妬んだり失望するのではなく、今与えられているものを感謝してイエス様のもとに持っていって、イエス様の祝福に預かり、そしてその祝福が自分だけではなく他の人にも祝福が広がる人生に入れさせてください。あなたは手を広げて私たちを待っていらっしゃることを感謝します。素晴らしいイエス様の御名によって祈ります。アーメン。